わかりますかね。だからこの私は死なないって思っている人は、その人生を諦めてるんですよ、ね、でもなんで諦めてるかって言ったら、それはなんて言うんですかね、この諦めている人が悪いわけじゃないわけ。その諦めざるを得ない過去があったんですよ、ね、それどんな過去かっていうと、その自分の気持ちを分かってもらいたいと思って訴えてきた時があったんです。でも訴えても両親がね、自分を見てくれなかったんです。
子供の頃？
そうそうそうそう。だから両親に迷惑かけてはいけないって思って、一人で生きていこう、強く生きていこうと思うようになったわけです。だけどそれは自分の感情をこうグーッと押し殺して生きてるんですよ。だから無理がかかってるんですよ。自分の感情にこう無理がかかってるわけです。
甘えたい時に十分甘えさせて、やりなかった時に押し殺してきたんだね。
こうグーッとね、グーッと押し殺しちゃったわけです。
感情を押し殺せば押し殺すほど、この私は死なない。
だって押し殺したらですよ、押し殺したらもう自分の中に不安があるじゃないですか。不安が、この不安っていうのは結局魂を育てないとこの不安を解消できないわけです。だけど自分の力でこの魂を育てることはできないんです。ここなんですよ。自分の力で魂を育てられないんですよ。そうそうそうそう。自分のことを見てくれる人とか、自分のことを支えてくれる人がいないと、自分の心を育てることは絶対にできない
わけ。親に値する人がね、親になれる人が
ね。ね、そういうことなんです。
誰でもいい
かって言ったら、ちゃんと安定的に、見てくれる人だったら誰でもいいです。例えば子供をちゃんと育てて、その子供が自分を見てくれてもいいです。だから子供は比較的育てやすいわけですよ。で、子供がちゃんと自分を持って自分のことをちゃんと見てくれるならば、自分を感じられるわけですよ、子供を通して。そしたらその子供に育てられるってことになるわけです。だから一人で自分の心を育てることはできない。だけど、なんていうんですかね、こう人には迷惑をかけたくないと思うわけ。人には迷惑をかけたくないから、一人で生きていかなくちゃいけない。でも自分の心は育てられない。そしたら死なないと思うしかないじゃないですか。だって自分が死ぬっていうことを認めちゃったらですよ、認めちゃったら弱い自分が見えてくるんです。今まで強がって俺は一人で生きていけるんだって思ってても、いや、そんなに強い人間じゃないんだっていうことが見えてくるんです。人に支えてもらわなくちゃいけないんです。強い人間っていうのは厳しい環境でね、その先人の滝に突き落とされて這い上がってきて強くなるわけじゃないんです。強い人間っていうのはちゃんと自分の存在を見て心を支えてもらうことによって強い人間になっていくんですよ。だから自分の心を我慢させても強い人間にはなれないんです。だからどっかで自分の心を支えてもらわなくちゃいけないわけ。でも支えてもらうために一歩踏み出すっていうことは、トラウマのようにね、 昔そうだ否定されてきたっていう過去があるわけ。いっぱい。その過去と向き合わなくちゃいけないわけですよ。もしかしたら人に頼ったらまた傷つくかもしれない。あの時のように、あの時のように否定されるかもしれない。あの時のようにボロボロになるかもしれない。でも私の心を育てるこれしかないんだと思って飛び込んでいくわけです。わかります。ここなんです。そのこの私は死なないっていうところに立ってる人と私は死ぬっていうところを受け止めてる人は違うんです。何が違うかって言ったら、その私は死ぬっていうことは人を信じているからこそ言える言葉なんです。私は人から見捨てられることなんてないんだ。人は離れていくことなんてないんだ。人を信じているからこそこの世界を信じることができるんです。そしてこの心を育てていくことができるんです。でも私は死なないって思ってる人はですよ、人も信じてないしこの世界も信じてないんです。つまりこの世界に私はいなくてもいいって思ってるんですよ、どっかで。私なんていなくなったって何も変わらないんだ。私がいなくなった方がこの世界にいる人たちは喜ぶんだと。
そんな不適された心、
いや、そういう不適された心を持ってるのがこっちなんです。
そうなの？
ね、仏教ってのはその凍った心をね、ぶち壊してね、そんな悲しいことを思わないでくださいと。そう思いません？そんな悲しいことってないじゃないですか。私はいない方がいいとかね、私は消えた方がいいとかね、そんなことを思って生きてる人がいるなんてことがね、悲しいじゃないですか。ね。人は幸せになるために生まれてきたんですよ。この無明界からね、人間の肉体を持てたっていうことは、幸せになるたった一つのチケットを手に入れたようなもんなんですよ。それなのにですよ、私は幸せにね、ならなくたっていいって思ってるなんて、悲しすぎるじゃないですか。ね。だからこのたった一つの人生にかけようと思わないんです。人はそんなね、冷たい人ばかりじゃありませんね。見捨ててくる人たちばかりじゃありません。この心を支えてもらえる人がいるんですよ。それが仏教という教えにあるわけです。だから左側からね、この私は死なないってところからこう心をね育てていくっていうのは、単に死ぬと思えるようになるっていうね、そんな簡単なことじゃないんです。そんな簡単なことではなくて、その自分の人生と向き合わないといけない。そのなんでこんな考えを持つようになってしまったかっていう、その自分の人生と向き合わなくちゃいけないわけ。例えば子供がいるならね、その子供は私の存在を必要としてるんですよ、ね、その必要としてる私がですよ、ね、いや子供に迷惑をかけたくないから、迷惑かけるくらいなら死んだ方がいいと思ってたらどうですか。 様ですか。
全部私に話してると受け止めてみますから、
うん、本当にそんな悲しいこと思わないでくれってなるじゃないですか。
目をかけてもいいのね。
そうそうそうそう、うん、ね、子供は子供で自分のことを必要としているように、自分は自分で子供のことを必要としているんです。
一番近くにいながら迷惑かけたくないっていう一言でズバッと切ってるんだ ね、
ね、うん、そして自分は、ね、子供も育ったから分かりますよね。自分も自分はそんなさ、子供に対して親らしい顔しなくてもいいんです。一人の人間として子供と向き合えばいいんです。子供は自分が思っている以上に成長したんです。そして自分は自分が思っている以上に子供なんです。そしたら子供と いえどもね、あ、対等なんだなって思うわけです。たった一つの家族じゃないですか。家族だからこそ迷惑かけてもいいじゃないですか。迷惑をかけるっていうとなんか変な言い方ですけどね、必要としてるんですよ。私の心を育てるためにはあなたの力が必要なんだ。あなたの支えが必要なんだ。そういうことなんです。それが認められたら弱くなるんです。
認めるところが大変なんだ。
なんか強くなければとかね。強く強くっていうのがね。
難しい。
それは弱さを見せるとさ、なんか自分がその何ていうか恥ずかしいっていうか。
いやいや。
恥ずかしい。
そんなもう恥ずかしいなんて言ってる場合じゃありません。五章は一大事なんです。
一人生きるからも
う。そうですよ。そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。
五章一大事だと思って。
だからこそ素直に心を出していくときが必要なんです。ね。必要だったときは素直に必要だって言えばいいじゃないですか。変にね、強がってね。いや、迷惑かもしれない。迷惑かけちゃいけない。うん。我慢しなければ。うん。そんなさ、仏教っていうのはだんだん心を育てていくから、我慢できなくなっていくんです。昔は我慢できたのがだんだん我慢できなくなるんです。
私に救急車で運ばれて、そして夜中息子が来て、そして大体落ち着いた時に、いや迷惑かけるなって、まあ、言ったんだけど、うん、そしたら息子は、そんな家族のうちに迷惑だとかなんとかって、なこと言う必要ないんだって、うん、息子が俺に言った時にね、うん、なんか
そうですよ。
今の話聞いてさ、
どういっぱいだろうね、
うん、
本当にそうだね。
そうだね、うん、
そこをもっとこう心を正直に、
かけっぱなしだな、これ
。ね、凍った心を溶かしていく。それが仏教なんです。それは確かに昔はね、いろんな、なんていうんですかね、生活の環境の事情みたいなものがあってね、強がって生きていかないといけなくなってしまったことが、ね、そういうふうにもうどうしようもなくなってしまうことはあったと思うけど、
それ素直に受け入れればいいんだけどね、逆にそれが迷惑かける前かける前とそれ逆になっちゃうんだよね、俺の前ね。
それが自力なんです
よ。ああ、そういうとこは
逆になっちまうもんだから、ね、かえって自分が苦しむ。
そうそうそう、うん、ね、
素直になれればいい
んだ。そうなんですよね、造業雑種自力の心を振り捨てよって言われます、うん、だからどっかでね、心を凍らしてるんですよ、うん、もう心を凍らして、で諦めて生きるようになっちゃった、うん、 でそれをこう溶かしていくのが仏教の目的なんです。ね、これを無下行っていうんですね。ね、無下行の下っていうのを見ていただくとね、石のような疑いって書くんです。ね、人なんて信じられるか。どうせ頼ったって見せられるだけだ。迷惑なんてかけちゃダメだ。一人で生きていくしかないんだ。そういうのがもう何て言うんですかね、これを触りって言うんです。こう人間っていうのはこう冷たい心に触れると心が凍っていくんです。それでも頑張ってやるとですよ、また冷たいこと心をね、冷たいものを投げつけられると心がさらに凍っていくんです。でそれを何度も何度も繰り返していくと心がカチンカチンになってしまう。これが触りというもの、ね、だけどその触りをね、触りを溶かしてくれる力、これが無下行。そして親鸞聖人はですよね、人実法無下行如来、これが妙なんだと。阿弥陀仏のお力はこの触りを取り除いていく力なんだ。阿弥陀仏のお力であり仏教の目的なんです。この凍った心を溶かしていくのが仏教の目的なんです。だから阿弥陀仏のことを無下行如来って言うんです。無下行、つまりあなたの触りを溶かしていく。触りを溶かして何をするかっていうと、そうだ、人生って諦めなくてもいいんだなと。それは今まで仏教をね聞いてなかった時は諦めてるしかなかったかもしれないけど、仏教と出会ったっていうことは諦めなくてもいいわけですよ、人生っていうのは。ね、その触りを溶かしていくわけです。で親鸞聖人は、ああ本当に阿弥陀仏とはこの触りを溶かしてくれるお力を持った仏様なんだな。だから人実法無下行如来と。そうそうそう、この触りっていうのをによって生み出されているのが自力なんです。その自力っていうのがね、私たちにとって一番強く出るのが迷惑をかけちゃダメだ。人は迷惑かけちゃダメだ、ね、迷惑をかける人間は価値がないんだ。迷惑をかけたら生きる資格はないんだ。迷惑をかけずに一人で生きていかなくちゃいけないんだ。そう思う心が自力なんだ。それが阿弥陀仏から見たらね、一番悲しまれる心なんです、ね、仏殺すには刃はいらぬってね、腐った頭で考えると。あなたの腐った頭でですよ、迷惑かけちゃダメだな、腐ってますと。その発想は、子供を見てください。子供は迷惑をかけるもの。その迷惑をかけている、ね、子供に迷惑をかけられて、なんで迷惑かけるなと思います？それよりも子供がね、ママには迷惑かけないように一人で生きてくからね、
そんな
言われて嬉しいですよね。ママに迷惑かけないね、えちょっと宿題教えてあげる。いやいい、迷惑かけたくないから、一人で勉強する。どうですか、そうやって育ったら。 いやー、うちの子はいい子に育ったな。お母さん、料理も私一人でやるからね。一緒にやるから、いい迷惑。お母さんは、テレビでも見てくれたらいいから。嬉しいですよね。嬉しくないですよね。そうですよ。やっぱり、迷惑をかけてくれるから、やりがいがあるんです。迷惑をかけてくれるから、頑張りがいがあるんですよ。子供のために頑張るのは生きがいですから、親にとって。まあ、迷惑をかけてくる子供は価値がないどころかね、私に生きる意味を与えてくれるんです。生きる価値を与えてくれる存在なんです。子供がいるからこそ私は頑張って生きていける。子供が迷惑をかけてくれるからこそ頑張れるんです。迷惑をかけるってことは人に幸せを与えるってことですよ。そう思いません？
そう思わないんですけど。
そう思えないのはね、欲を満たすことが幸せだと思ってるからです。
そうか、欲を満たすことが幸せだと思ってるから。
欲を満たしても人生に楽しみなんてありません。
でもなんか迷惑がられるとなって思うじゃない。
迷惑がられるね。そうですよ。世の中の人たちはみんな私は死なないってところに立ってるから、みんな逆さまなんです。だから世の中の人たちがこれがしたいって思うことはみんな苦しみにつながってる。そしてこれやりたくねえなって思うことが幸せにつながってる。だからみんな迷ってるんです。天道って言うんですよね。天道、ね、逆さまなんだ。だからみんな地獄に落ちていくときは、こう図下即上で落ちていくと、ね。足を上にして、頭を下にしてね、真っ逆さまに落ちていく。なんでか、ね。それは世の中の人たちは自分が楽しみだと思っていることはね、苦しみを生み出すようなものばかりだから。嫌な顔をする。ね。上等じゃないですか。それって相手が幸せになるんです。
いいんですか？
いいに決まってる。ね。例えばなんて子育てがもう嫌だめんどくさい、じゃあ私が全部こう子供をね育ててあげるわって引っ張っちゃっていいですか？
それとはまた別です。
別ですよね。それは最初はめんどくさいと思ってるわけですよ。仏教聞いてなくてね、時間が経てば子育てなんてめんどくさいですよ。そうですよ。いやもうだって今調理をしてるのじゃウィーンって泣いたらですよ、うっせぇ収穫したあんたのためやってんのにほら嫌な顔してるじゃないですか。子供が見てあ 泣いちゃダメだ、強くならなくちゃ。そこでね、強い子供だったらね、こう沸騰を明るくニャーニャーニャーとこう行くわけ、ニャーニャーエヴァってやるわけです。そうやって、なんでこんな時間取られるのかなって思って、でも内心はちょっと嬉しいな。こういうもんなんです。相手が嫌な顔してもね、それでもあなたのことが必要だからお願いねって言われたらね、言われた人だって、まあいいか、そうやって必要とされるなら、まあ難しいし、やっちゃおうか、
ため息ばかりでか腐った頭でかけてもダメだって
、ね、腐った頭だから、うん、残念だね。
何も言われてもな、
ね、子供は親に迷惑をかけるからこそ親は子供に必要とされてるって感じるんです。子供が親に迷惑をかけないようにって自立すればするほど親は寂しくなる。なんでかって言ったら、私はこの子にとって必要とされてないんだなって思うから。人間はですよ、誰かに必要とされたいって思ってるんですよ。ね、例えばね、親が子供に対して、いや迷惑かけるな、そんな迷惑なんて言うなよ、親子なんだから、ね、それは子供にとってはですよ、ね、お父さんにとって自分は必要とされたいって思うわけ。お父さんにとって僕は必要な人間だと思いたいんですよ。だから迷惑なんて言うなよと、ね、迷惑かけないようにするってことは必要としてないってことだから、あなたにとって私は。そっちの方が辛いと思いません？必要とされてないって思われたらすごいショックじゃん。こう、だからこそ子供を一生懸命育てましたと、ね、もうその親子供がですよ、お父さんなんていなくてもいいよって、私は一人で生きていくからって言われたらですよ、ショックじゃん。必要としてほしいんですよ、自分の存在を。必要とされるっていうことは迷惑を受けるってことなんです。全知識は皆さんから迷惑を受けるじゃないですか。でもそれは必要とされるってことでしょ。みんなが迷惑かけずにね、一人で頑張りますって言ったらね、僕も寂しいですよね。いやもうちょっと2班でも行くかだけど、いや皆さん2班に行かれると困るんですって言われたら、わあそうですか戻ってくるわけですよ。皆さんが迷惑をかけないってなったらですよ、私も本当、まあ、やることもないですから、まあ、じゃあ、涅槃に戻るかってこうなるじゃないですか。だけど、いやいや、涅槃に戻ると困りますって言われるとね、まあ、そうですか、そうだったら、まあまあまあ、頑張りますよ、とか、こうなるじゃないですか。戻るってことは、皆さんから迷惑を受けるってことですよ。だけど、それは、それの分だけ皆さんから必要とされているっていうことですから、幸せなことじゃないですか。 そう思いません？だから迷惑かけていいんです。迷惑をかけるっていうことと相手を利用するってことは違うんです。それはなんか混同してるから悪いことのように思っちゃうんです。ね、散々迷惑かけてもう成長したらいらないよとポイって捨てると、これはダメですよ。やっぱりいっぱい迷惑かけたら、ああ本当にお世話になったなと。だからね、今度はね、ああそんな迷惑かけたなんて言わないでくれってこうなるわけ。
私の場合は子供、親が子供で子供も親みたいなもんだね。
でもそんなもんですよ。年を取ると中身が育ってるわけじゃないから。だから子供の方が理性的にはね、まあ大人の振る舞いができるんです。うんうん、そしたら親から見たらね、自分は子供で子供の方が大人だなって思うわけ。うん、そう思ったら甘えたらいいんです。迷惑かけたらいいんです。ね、そう思いません？そう
聞いただけで気が楽にな
ってるもんだけど。そうだね。
スパッとったってね、結局は目で見てもらわなきゃならなくなるんだから。
スパッと、突っ張れば突っ張る。
突っ張るほどでも
苦しくなるんだよね。
そう
自分に苦しくなる。うん、
そう思いません？迷惑かけてもいいんだ。
でもかけないようにって思ってるだけで実はすぐかけてる。
そうそうそうそうそう、迷惑かけないようにってのは理性であってね、感情はだって迷惑かけたいかけたいかけたいかけたいかけたいかけたいと思ってんだから。ね、ちゃんと受け止めてくださいってことです。この感情は迷惑かけてかけてかけてって思ってる。
思ってるっていうのは自分で、そ
こから大きくなる。そうそうそう。
かけたくないって思うんじゃなく
て。そうそうそう。うん。
かけてるんだ
って。そうそうそうそう。
もうすでにかけてるんだ。
そう、かけてるんだって。しかもかけてるし、かけてることは許されてるんだ。そうそうそう、なんか、なんか自分の中でかけてないことになってるだけです。一人で
大人になってる。
こんなことはない。かけてるんですよ。
でも大丈夫です。
大丈夫大丈夫、今までも大丈夫だったんだから、これからも大丈夫。
実は大丈夫だった。
そう、実は大丈夫。分かっていただきました？
今やっと分かりました。
よかったです。
ということでやっと分かりました。
はい。なんか凍りついてましたから。
私には関係ありませんか？
関係ない。一人です。
関係ない。関係ない。
溶けました。
あ、溶けました。ちょっと溶けました。よかったよかった。無下光ね。これが無下光。無下光の力。ね。阿弥陀仏。なんか親鸞聖人は。人事法無下光なる。これ生阿弥陀仏になってるけど、実は親鸞聖人は五明号は人事法無下光如来なんですね。うん、これが五明号なんだ。つまりあなたの触りを取り除く。うん、はい。で、聴聞っていうのはこの触りを取り除いて、 ね、自力を取り除いて、ね、素直な心でちゃんとこう認めてもらって心を育てていきましょうっていう、こういう教えなんですね。
すごいバンバンだよな。全
てすごいね。
教えなんだけど、受け入れるところっていうか、どっかでこう心に待ったかけてるんだね。
そうそうそうそうそうそう。うん、そう、うん。これを打ち砕くのが、こう、全知識の役割。そうそうそうそう。まあでもね、前はね、本当に何回も説法しても崩れなかったですけど、最近は1回でこう、力がついてきました。崩しやすくなった。力がついてきました。私にも力がついてきました。前は本当にその何回も何回もこう、カキーンとか、うわぁ、カキーン、うわぁ。どうしてなんだこういう日々でしたけど、最近はだいぶこう一回で壊せるようになってきました。じゃあ今日は終わります。